クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳谷聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第39回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はですね、社長目線から見た財務三表というお話でした。はい、
ね、
はい、これはですね、はい、非常にですね、教育的価値の高いコンテンツだったんじゃないかと思いましたけどね。
他のコンテンツは教育的価値があんまりないっていう
そういう話じゃないですけどね。まあ、特に、
はいはい、
財務三表をこうどういうふうに、なんでしょうね、こう分析していったらいいかという話よりも、うん、実際の現場で何が起きるのかっていうのをですね、かなりこうリアルにお話いただいたんじゃないかと思いました。
あ、そうですよね。私もあんまりお堅いのがね、もちろん会計の勉強とか昔たくさんしましたけど、まあ、やっぱ分かってるのは分かんないような感じがやっぱあって、
はい、
実際に経営するとギャップはすごいありますよねっていう感じでしたよね。
うん、そうですね。なんでぜひ資料の皆様方にも見ていただきたいなと思いましたね。はい、はい、それでは今日のテーマなんですけど、
はい、
まあ、修行つながりということで、はいはい、テーマは良い税理士弁護士とは
そうですね、はい、なんともマニアックなテーマですね。
まあまあ、でもそうですね、まあ、税理士さん弁護士さんは、
うん、
まあ、企業活動をしていると、
うん、
接することは、まあ、当然いっぱいあるかなと、まあ、特に税理士さんなんかは不可欠かなというふうに思うんですけど、うん、まあ、そもそもそのどういうふうにしてそういう、こう、顧問先というんですかね、
うんうん、
探していったらいいかとかですね、どういった方がいい方なのかとかですね、
なるほど、
あとはその、じゃあ実際その、まあ、ある意味こうトラブルが起きた時に、どういうふうにこうサポートしていただくのかとか、うん、そのあたり伺いたいなと思うんですけど。
そうですね。はい、まあ、税理士さん、弁護士さんもそうだし、まあ、資料の話あったんですけど、
はい、
いわゆる行政書士とか、
はい、
まあ、大きくなってくると会計士とか、
はい、
まあ、いろんな、弁理士とかね、ありますし、いろんな資料の方に実は、経営っていうのは相談しながらやってるっていうのは、これもやっぱり会社をやってみて気づくことって多いですよ。
うん、まあ個人だとそんなにないですからね。まあもちろんその個人で確定申告とかはあるんですけど、うん、まああと分かんないですけど、なんかトラブルに巻き込まれて弁護士さんの相談とかはあるんですけど
ありますね。
まあ日常的に接する存在ではあんまりないですよね。
そうですね、
はい、
でも結構会社のなんていうかですね、安定運行で普段やれてる範囲だったらそもそも相談しないので、
はい、
自分たちができないこととか何かトラブルが起きた時とか新しいことをやる時に相談するので、実は事業の先生方、まあ、これ大きくなるとプロフェッショナルファームとか言ったりしますけども、
はい、
まあ、実はすごい大事ではありますよね。
じゃあ話の皮切りとして、
はいはい、
まあ、今の私の事業規模でも、
うんうん、
こう関わる確率が高いというか関わる回数が高いところから順番に行こうと思うんですけど、うんうん、
分かりました。
はい、まずは、まあ、もう今現在進行形でお世話になってる税理士さん。
税理士さんね。
はい。まあ、税理士さんは多分本当に会社で決算をする以上は、まあ、必須かなという感じが。
必須でしょうね。
するんですけど、どうなんですか、その、どういうところと顧問契約を結んだらいいんですか。
野村さんはどうだったんですか、どういうところと結んでよかった、悪かったとか。
私はですね、まあ、ちょっと具体名は言わないんですけど、
うん、
ちょっとその一社さんと相性が合わなくて、
う
ん、
なるほど。
はい。期待していたサービスが受けれなくて、
うん、
変更させていただいたことがあったんですよ ね。はい。で、その変更先は、結局、知り合いのですね、
うん、
まあ、個人名言っていいか分かんないんですけど、まあ、結構よくテレビに出てくる私の知り合い のカリスマ編集者さんがいらっしゃるんですけど、
はい、
その方に紹介していただいて、
なるほど、ね、
で今同じところで顧問をお願いしてますね。
はい、よくなりましたか。
あ、よくなりました、よくなりました。あ、はい、非常にこうなんですよね、相談できるなっていうところと、
うん、
まあ、あと何でしょうね、まあ、ちょっと相場がめちゃめちゃ分かってるわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、費用面も納得して今はお願いしているということですけどね。
そうですよね。
はい、
実際事業の皆さんってまあ、いろんな方がいらっしゃるので、正直結構ピンキリだとは思います、
はい、
で、個人個人による差もすごいあるし、まあ、もっと大きくなって税理士法人とか、まあ、監査法人とか、まあ、もっと言えばコンサルとかもそうですよね、
はい。
やっぱり個人差がかなりあったりするケースがあるので、
うん、
まあ、どこにご相談するか、まあ、ニアリコール誰にご相談するかっていうのは、実は結構影響が大きいっていうのはおっしゃる通りだと思いますね。
そうですよね。なんかそれで言うと、
あの費用面っていうのは比較的その横比較がしやすい、うん、税理士さんごとにしやすいんですけど、それ以外のいい部分って何なんだろうっていうことがよく分かんないなと思って、うん、その辺っていかがですか。
実際野村さんのお話伺ってからコメントしたいんですけど、そのせっかく今変えたっておっしゃってたんで、
はいはいはい、
何が良くなったんですか。
ああ私の場合はまず1個前の税理士さんが、うん、なんかその値段で割とあこの値段でやってくれるんだっていうようなところだったんですよ、
はい、
でああいいかなと思ってお願いしたら、
うん、
全然私認識してなかったんですけど、
うん、
税理士さんに会えないって言われて、
こう
話せないって言われて、
なるほど、
はい、で
処理だけってことか。
そうなんですよ。しかも、うん、あの契約時点では、うん、あの定期的に呼んでいただければ、うん、あの面談できますよっていう話と、うんうん、まあ、その相談ごとできますよっていう話があったんですけど、
うん、
じゃあちょっとその実際顧問契約結んだんで一回ミーティングさせてくださいっていうふうに言ったら、
うんうん、
あの会えなかったんですよね。で、まあ、税務スタッフであるこの者が責任持って担当しますみたいな、うん、でその方ただ税理士資格持ってませんみたいな、
うん、なるほど、
えこんなことあんのみたいなこと、
それはちょっといろんな意味でよろしくないですね、はい、い
やそうですね、うん、でもあの本当そういうところだったんですよ ね、
なるほどね。
で結構えこんなことやっていいのと思って、あの何人か の、 その会社をやっている知り合いの方に話したら、
うんうん、
あいやありえないよっていうふうに言われた人と、
うん、
あと、まあ、税理士をやっている友人に言ったら、
うん、
運用としてまあそういうことをやってるところもあるっていうような話があって、ちょっともうしょうがないなと思って、うん、さすがにちょっとその会えないのは嫌だなと思って変えたっていう感じでした、う
ん、了解しました。
はい、で今は、はい、あの基本的には3ヶ月に1回、まあ、その税理士の先生がオンラインでお話をできるというふうになっていて、
うん、
まあ、あとはそのチャットですね、
うん、
でリアルタイムにあのやり取りができるんで、
うん、
まあ、納得してありがたいなと思ってやってるという感じです、うん、
了解です、
はい、みたいなことを踏まえてちょっと私の場合特殊かもしれないですけど、
はい、
なんかいい税理士さんとそうじゃないって何が違うのかなと思ったんですけど、
別に私は税理士さん代表でも何でもないんで、あくまで試験ということでご理解いただきたいんですけど、はい、あとこれ聞かれてる税理士さんは、まあ、あくまで徳屋の主観だというふうに思ってください、
はい、
いくつかあると思ってまして、まずあの基本的にはどの税理士さんも、まあ、野村さんみたいなケースは結構稀だと思ってて、
はい、
ミニマムの作業というか処理は、
うん、
まあ、仕分けの、
はい、
まあ、ちょっとどっちでやるかはありますけどとか、まあ、いろんな手続き的なところはミニマムやっていただける、まあ、税理士さんがほとんどだと思います、
はい、
それすらやっていただかないのはちょっと基本的な業務が遂行できてないってことだと思いますが、ただいい税理士さんかちょっとそうじゃないかはいろんなポイントあって、一つ目はですね、なんというか同じ目線を向いてくれる、同じ方向を向いてくれる、
はいはいはい、
ともすると経営者と税理士さんっていうのは利害関係があって、
ええ、
まあ、税務っていうのは当然ミニマムやらないといけないことがありますと、
はい、
であとはどう考えてどう処理するかっていうところは会社としての判断とか、これはこの費用で計上を、まあ、してもいいかすべきかとか、はい、
うん、
売上がこういうふうに考えていいかっていうので、これ保守的にすればするほど全てガチガチで、
はい、
まあ、絶対にあの安全安心すぎてガチガチする処理をする方が簡単なんですね。
うん、
でもその処理をするということが、
はい、
経営者さんからするとちょっと資金繰り上どうなのかとか、
うん、
この日はこういう解釈もあのグレーにしようという意味では全くないんですけど、はい、解釈もできるんじゃないかとかみたいな話で、経営視点とかをちゃんと持ちながら、
うん、
どこに着地させられるかみたいなところを、
はい、
まあ、ちゃんと一緒に議論できる税理士さんやっぱ素晴らしいと思ってて、
うん、
まあ、うちのルールではこうですとか、まあ、ルールはそうなんですけど、はいはい、だとしたら自社だったらどう考えたらいいのかとか、まあ、こういうふうに処理したらいいかみたいな話で、やっぱ目線が揃ってるというか同じ方向を向いてくれるかどうかって実は結構大事だと思ってます、
うん、
これは税理士さんに限んないですけどね、
はいはいはい、まあ、資料の先生全般にってことですね、
うん、結構先生なので、
はい、
まさにおっしゃったように先生にこうて先生がこうだって言ってそのままやるになりやすいんですけど、
うん、
それはやっぱ時代遅れだと思っていて、
はい、
経営のパートナー的視点を持てるかっていうのは一つあると思います。
うんうん、
2つ目結構大事なのは時間軸、
はい、
未来軸で一緒に考えたりアドバイスをしてくれる税理士先生はすごいよくて、
はい、
まあ、すごくシンプルに言えば毎月の処理だけやってくれるだとやっぱりそれはもう機械でいいと思ってるんですけども、
はいはい、
まあ、税金がこれぐらい見込み納税がこれぐらいですぐらいは出してくれると思うんですが、
うん、
まあ、来期の計画を一緒に相談できるとか、
はい、
これぐらいの投資をしていくとなるとこのぐらいのお金は残しておいた方がいいねとか、
はい、
消費税がこうだとかみたいな話で 結局あの資料の先生もいろいろですけど、税理士先生って基本的には過去のものを積み上げて整理をして、それでこうですって出すのだけが仕事じゃないと思ってて、それをベースに未来の経営とか、はい、お金資金繰り、まあ、前回あった資金繰り、お金周りをやっぱ提案して一緒にやっていけるような、そういう人がいいですよね。
確かにそうですね。
だからあの1個目のパートナーとは近いんですけど、はい、提案が来ない税理士さんは私ちょっといまいちだと思ってて、
あ、はいはいはい、
言った時にだけ杓子定規な回答だったら別に誰でもできるんですけど、でもねこれは税理士先生の立場をおもんばかっていうと、はい、提案をするとある意味作業も増えるし仕事も増えるし、
はいはい、
かつあの税務処理的にリスクが少しでも上がると、はい、税理士先生的にメリットがないと見る向きもあるので、
はい、
でもそれはやっぱりパートナーではないと思ってるんですよね。だから提案があるっていうのはそのパートナー視点としても、まあ、時間軸としても大事だと思ってます。でちょっと3つ目結構あるのが、
はい、
アップデートしてる先生かしてない先生か。
はあ、アップデート
っていうのはまあ勉強も含めてですけど、税制って結構変わるんですよ。
はいはい。
で、こういう税制が適用できるとか、こういう処理がいつまではできるけど、いつからルールが変わるとか、
はい、
あと新しい領域のものに対して全然土地勘がない先生もいれば、かなり積極的にアップデートしてる先生もいて、
はい、
このあたりの情報を自ら掴みに行くような先生はやっぱすごいなと思いますし、こっちが言ってなくてもですね、
はい、
来期からこういう税制があるので、こういうのは適用できますとか、まあ、こういう投資をするとこれぐらいメリットがあるとか、採用もこういうことを踏まえて人件費がトータルで上がるとこれぐらいの税制が適用できるとか、こっちは分かんないじゃないですか。
そうですね、全然分かんないですね。
でこっちが調べてこんなあると思うんですけど、はい、使えると思うんですよねっていうと、
はい、
ちょっとよく分かりませんとか、調べたらどうやら使えそうですって、
はいはいはい、
それ調べてちょうだいよと思いますよね。
はい、まあそれはちょっとプロにお任せしたいですよね。
でも結構最新の税制とかまでキャッチアップしてる先生は意外と少なくて、
はいはい、
でこの辺でしかも新しい処理だと気持ちも分かるんです、あの前例があんまりないとリスクもあるんで、
はい、
積極的に提案したくないっていう、まあ、さっきの仕事が増える問題も同じなんですけど
そうですね、
やっぱりそういうとこですよね。だからアップデートしてるようなそういう先生はすごくいいかなと思いますけどね。
確かにそうですよね。あの、まあ、丸一と丸二っていうのは本当その通りだなと思いまして、あのこちらからなんかこんなことできるんじゃないですかとか、あの検索して、でこれってできますみたいなことを聞くって、まあ一応それで答えを得られるっていうメリットはあるんですけど、本当はその点も含めて
本当に、ね、
そっちの方が知識があるんだから
本当に
話してほしいですよね。
その通りだと思いますね。何ですかね、
はい、
おっしゃる通りだと思ってて
何ですよ、ね、
何の抗弁もしませんがそうだと思いますっていう感じです。いやいやそうです
ね、だからまあ分かんないですけど、私がそのポッドキャストを作ると一応プロでやってるんで、まあ、基本的にはその、対面している方よりもポッドキャストに関する知識はあるはずなんですよね。でなんか こんな施策できませんかっていうふうに言われた時に、あのまあすごいその相手方がおっしゃったことの方があのシャープというか、確かにその手はありますねっていうことはあるんですよ。でその時は結構私反省するんですよね、本当はこれって自分から言わなきゃいけなかったなってことは、結構思うんで、まあ逆に言うと自分が顧客の時は資料の先生にそうしてもらうと嬉しいなっていうのは、やっぱり思いますね。
そうですよね。まあ、これはコンサルも全く同じだと思ってます。
はい、
まあ、ただ税理士先生をちょっとかばうとすると、
はい、
一方でそれは経営者からするとメリットあるけど、なんかどっちとも言えないややグレーというか、はい、曖昧な処理なケースもあって、それを経営者としては言ってほしいと思うけど、税理士先生から言うのはやっぱ一定リスクがあるので、まあ、その処理はしますけど仮にしたとしても一定リスクは残りますよっていう、税務っていうのは完全に白か黒かっていうよりは、まあ、解釈の話もやっぱ一定あるので、
はい、
まあ、そこはやっぱ税理士先生としては保守的に行かざるを得ない構造も一定はあるとは思いますが、ただやっぱ提案してほしいのは事実だと思いますね。
そうですね。
で、あと なんでそういう構造が、例えばポッドキャストで野村さんがそうだったとしたらちょっといまいちだねって言われると思うんですけど、
は
い、
ええ、
とはいえやっぱり事業ではあるので、まずこの税務っていうのは必ず会社をやって納税とかをする以上やらないといけないし、誰かに頼まないといけないので、
はいはい、
まあ、要は市場が物理的にいっぱいあるわけですよね。
確かに確かに、会社の数だけあるみたいな感じですよね。
おっしゃる通りです、はい、でかつ言ってやっぱ資格ビジネスでもあるので、
はい、
誰でもできるわけではないということで、まあ、規制産業でもあるし、
はい、
情報の非対称性が相当あるんですよ。
そうですね、
はい、経営者社長が必ずしも税務とか会計にめちゃくちゃ詳しいわけでもないので、そうこういうもんですとかこういう処理ですって言われたらそうなんだと思うけど、でもよくよく調べたら違くないとか、こういう処理もできるんじゃないとかっていうのって、やっぱり通常のビジネスだとお互い詳しいと議論になりますけど、
はい、
はい、わかりましたになるので、その課題があってもなんかそのまま流れていきやすい、
うん、
でかつスイッチングコストも高いので、一回お願いしちゃったらいろいろ処理とか含めて全部また変えるのもめんどくさいので、
そうですね、
そうするとそのまま続きやすいっていう業界構造がありますが、やっぱりこれも AI とか出てきて、まあ、中小企業の社長さんとか個人事業主だと、もういろんな仕組みが出てきて自社で自分でできる方も増えてきてますし、税理士さんもやっぱだんだん差別化が求められる時代だなと思いますけどね。
確かにそうですね。3番のところで言うと、最近だとどうなんでしょうね、その Web3 とか、あの仮想通貨暗号資産税制
アップデートですよね。
ですよね、はいはい、あれなんかはあのすごく複雑じゃないですか。
そうですね。
だからまあそれ専門でされている税理先生もいらっしゃいますよね、う
ん、まあ、あの私そこまでは求めてなくて、はい、仮想通貨の税制まで全てキャッチアップできてたらいいとは思いますけど、
はいはい、
もうちょっとシンプルなどの業種にも適用できる、まあ、少し減税というか税メリットがある施策とかって毎年ちょこちょこありますし、はい、うんうん、まあなんというか、あと普通にもうちょっと一般的な何ですかね、出資とか、あるいはあの借りてる借り入れを、まあ、これ一般的じゃないのかな、資本に、まあ、株式に変えるとか、
はいはい、
まあ、要は あまりにも定常的じゃないけど比較的よくあるような処理ぐらいは知っててほしいなとは思いますけどね。
うん、そういうことですね。それで言うと、
はい、
徳谷さんはその税理士さんとの付き合いっていう観点で言うとどうですか、うまく最初からうまくいったんですか。
いやどうですかね、まあ、あの個人税理士ではなくて当然あの税理士法人とお付き合いはしてますけど、
はい、
まあ、必ずしもうまくいったかっていうとそうではないこともありました。
はいはいはい、それは具体的にはどういうことがあったんですか。
ですね、一つは担当の方による違いが結構あって、
はあ、担当、
あのすごくいい担当の方もいたり、
はい、
相対的にはちょっとうんっていう方もいらっしゃったり、でも分かんないじゃないですか、経験が少ないので
全然分かんないですね、はい、
で後の先生方がやっぱこういう処理もできるとか、こういう方がむしろちゃんとビジネスの実態を表してるとか、それだったら最初の方の処理何だったのよみたいな話とかって結構いっぱいあってだから難しいですね。でも一方で見極められたかというとなかなか自分が税務の専門家ではもともとはないので難しい部分ありますが、でもやっぱいい税理士法人ないしいい税理士さんを選べると、まあ、だから野村さんのように評判がいい方をご紹介いただくとかっていうのは安全かもしれませんよね。
うん、
であとはあの事業理解がある税理士さんかそうじゃないかっていうのも結構あって、
はいはい、
処理はそうなんですけど、
うん、
こういう意味だから販管費の中ではこういう位置づけなんですみたいな話をして分かっていただける方と、
はい、
なんかもう本当に杓子定規な、
うん、
方でやっぱり、まあ、そんなもんかなと思って分かりましたって言ってたんですけど、でもさっきのアップデートもそうですね、やっぱおかしいなと思うんで、要はセカンドオピニオンじゃないですけど、
はいはい、
他の税理士さんに聞いてみるとか、まあ、いろいろ聞くと、なんかむしろその処理がもそもそもあんまりよろしくないというか間違ってるんじゃないかとか、はいはい、こういう方がより適正なんじゃないかっていう話が結構あって、結構鵜呑みにしちゃってた、要は見極めもできてないのに鵜呑みにしちゃう、
はい、
出たので、なんかもったいなかったなっていうことはいくつかありますね。
そういうことですね。
まあ、別にあの納税をしない方がいいという気はなくて、別に節税は多少考えたとしても別に納税すべきだと思ってるんですけど、
はい、
でも経営的に考えるとこっちの方が妥当だったよねっていうことやっぱあるので、
うんうん、
そこはでもちょっと難しかったですね、自分に知識がない分ね。
あれですよね、だからその法人さんとお付き合いして、うん、税理士法人さんとお付き合いして、うん、で担当がこのものですっていうふうに言われたら、
うん、
変えてくれってなんかあんまり言いづらいんですよね。
まあでも言うべきだし、少なくともこういう人にしてほしいとか、はい、いやこれあの税理士さんに限らないですけど、別にコンサルでも他の法人でもそうですけど、やっぱり相手を見てアサインするんですよ。結局
は
大口のお客さんにはいい人当てるし、そうじゃないところにはやっぱり若手を当てるし、で誰が面倒を見るか
は
やっぱ法人によっても違うんですね。これは税理士に限らないですけど、でもその品質が直接解約に直結しないのしにくいので、そこは PDCA が他の業界よりはともすると回りにくい、
あそうですね、
っていうのがやっぱり、あの、あるからこそこちら側複数を見て、
はい、
いきなりお願いするんじゃなくて相談できるといいと思います。あと一個さっき言い忘れてたところで言うと、
はい、
あのスピード感大事で、
あスピード感、はい、
遅いと、いや、今言われましてもみたいな話とか、
はい、
数字も同じものを出してもすぐ出た方が経営の意思決定しやすいんですけど、
うんうん、
社内が忙しくてとか人が足らんくて知らんがなっていう感じなので、
は
い、
まあそっちの都合ですよね、それは、うん。
だからやっぱスピード感も結構大事だと思いますけど、
ね。そういうことですね。あともう一個、
はいはい、
あの私はまだその顧問弁護士さんという存在がいないんですけど、はい、
なるほど、
はい、でもまあもちろんあの契約書とかはちゃんとなんでしょうね、はいはい、あのしっかりと作ってあの巻いたりはしてるんですよね、
うん、
でどうなんですかその顧問弁護士さんっていうのは割ともう早い段階からどなたかにお世話になった方がいいのか、
うん
うん、それともまあトラブルが起きてお願いするのか、その辺っていかがですか、
早い段階からお世話になった方がいいと思います。
あ、そうですか。
トラブルになってから、まあ、相談するのももちろんありますけど、
はい、
トラブルがないに越したことはないので。
そうですよね、はい、
しかも最初から契約とかなんとかやっとけばトラブルは減らせたねっていうケースもあるんで、
はいはい、
あの早めに相談するのが私はおすすめですね、まあ、それは別に弁護士なのか最近でいういわゆるホームのプロダクトとかサービスもいろいろあるので、
はいはい、
まあ、別にそれは私業でなくてもいいですけど、
うん、
ホームのサポートは必要だと思います、
ね、はい、でその上でじゃ あのまたこれも税理士さんと同じで、そのどういうポイントで見るべきなんですか。
はい、まあ、構造的にはさっきと同じで、同じ目線を向いてくれるとか、はい、まあ、アップデートしてくれるとか、時間軸で見てくれるとかあるんですけど、特にホームの場合は、未然にちゃんと予防措置というか、こういうリスクも考えて、こうしときましたとか、こうしましょうというのは提案してもらえる方が、やっぱり弁護士さん、私業ではいいと思ってて。
はいはい、
ガチガチに単に固いだけの契約書を作るとかレビューするだったら誰もできると思うんですけど、
うん、
結局これもビジネスの特性を考えたりしてこういう風な形にしておくのが将来的にリスクが少ないんじゃないかとか、こういう座組でこういう表記の方が万一、まあ、先方が何かなった時にいいんじゃないかとか、まあ、結局契約って順調な時にはまああってもなくてもいいものなんですけど、
はいはい、
未来にいろんなリスクが発生しうるからわざわざあんなゴニョゴニョたくさん書くわけだって、
う
ん、
そうですね、はいはい、
めちゃくちゃシンプルに言うと、はい、お金払ってもらわない時はこうですよとか、
うん、
なんか権利を侵害した時はこうですよとか、反社じゃないですよねとか、
はい、
まあ、反社じゃないは当たり前としても、結局その時のなんか払ってもらわない時どうするかとか、権利がどうとか情報漏洩がとかっていうことに対してリスク感度高く提案してくれる。でこれは単純なビジネスであればそこまでじゃなくてもいいんですけど、新しい座組とかいろんな人を巻き込むとか、
うん、
相対の1対1の契約じゃなくて3社間契約とかそういうものの場合はビジネスが動き出した後結局支払いとかなんやかんやで揉めるケースって結構あるんで、
はいはい、
最初に相談しとけばよかったねっていうことって結構あるので、
うん、
少なくとも座組を作るときは確認をして、で、まあ、安定で回ってたらいちいちそこまでやらなくてもいいかもですけどっていうのは結構大事ですね、
うん、
あの1個のインパクトがだんだん経営規模が大きくなるほど大きくなるんで、
はい、
そこは意外と大事です。
そうですね、いやちょっとあの若干おろそかになっていた嫌いがあったんで、うん、あの反省しました。
そうなんですよ、いやシンプルに言えばあの先方が未払いの場合どうするかとか、はい、
うん、
勝手に権利を侵害されたりとか、まあ、エクファードも大体ありますけどね、いろんなトラブルね。
あ、そうなんですね。
で次の話いくと、トラブルに対してどう向き合う弁護士さんかっていうのもめちゃくちゃ大事。
はいはい、
これも弁護士さんのお金の仕組みもあって、
ええ、
結局報酬が取れる案件に行く方が当然稼働率のビジネスなのでいいわけですよね。
うん、
であと受けたとしてもそこまで手間をかけずにやる方が経済合理的ではあるんだけど、
はい、
でも自社の状況とかビジネスを踏まえて、まあ、いかに戦ってくれるかとか、あとは単純に裁判とかで言えば勝てる弁護士ですよね。
はい、
やっぱあの訴状の組み立てとか、
はい、
多分あのドラマでしか見たことない方もいると思うんですけど、よくこんな断片的な情報でこんな論理構成組み立てるなとかっていう弁護士先生もいれば、もうなんか何回聞いてもこちとら何言ってるかも理解できないんですけどみたいな、
はいはいはい、
それはなんか先生の視点でそうですけどこれはやっぱ言ってることは違うと思いますみたいな人もやっぱりいて、
は
いはい、結局裁判官も人なの で、
はい、
でそこの状況を踏まえて、まあ、ある意味交渉ですよね。論理的な構成、いろんな外的要因と事実を踏まえてどういうファクトを集めてどう交渉を進めていくのかっていうのを、まあ、一緒にやっていただける弁護士さんは心強い、
うん、
し、なんか前例主義なことしかやれない弁護士さんはちょっとなとは思ってはきましたね、は
い、そういうことですね。なんかその徳谷さんの場合はちょっと言える範囲でいいんですけど
、はい、
あ、なんか助かったなって思ったことはあったんですか。
助かったなっていうことはめちゃくちゃたくさんありますよ、
はい、
分かりやすい例で言うと、
はい、
まあ、お互いいろいろ契約があったりとかで、結局あっちがかなりビジネス上インパクトの大きいお金を、
はい、
まあ、いろんな事情とか理屈あったけど払わない、
あ、はいはいはい、
影響がめちゃくちゃ大きかったり、
はい、
みたいな話に対して、しかもその一個がなんか、まあ、逃げ毒みたいな感じになっちゃうと他にも波及しうるので、うん、
はいはい、
それをいかに食い止めるかみたいなところの、やっぱ論理構成も組み立ても先方への交渉の仕方とかも、まあ、裁判の出し方含めてですね、非常にリードしていただいた先生とかもいて、
うん、
これさすがプロだなって思うことはやっぱたくさんありましたね。
あ、そうなんですね。
エッグフォードの場合はかなりいろんな事業をどんどん展開しているので、
はい、
いわゆるコンサルとか人材育成サービスであればそんなに難しいものはないんですけど、出資もしますとか、しかも別の法人格から出資をしますとか、
はい、
でその場合いろんな方からお金集めてやるみたいなものを、新しい座組をいろんな方が納得するような座組にしていくっていうのは、やっぱりそれは法務の専門家がいないとなかなか難しいことであって、でもそれはなんか全員公平っていうものもあるようでないので、どこの立場に立脚してどういうことを軸として構成する、でちゃんとみんながウィンになったりエッグファーダー大事にすることが織り込まれているようにする、まあ、こういう折衝交渉書類を作るだけじゃなくて、そういうものもリードしてくれたのはありがたいですね。 あとちょっとこれ言いにくい話一個だけいいですか。
はい、
一時めちゃくちゃ資金繰りが大変だった時に、
はい、
賃料交渉を一緒にやってくれて賃料が下がったっていうのは、
あ、そうなんですか。
これはちょっともはやだいぶ前ですけど、
め
っちゃありがたかったですね。
あ、そうですね。だって賃料って何でしょう、下手に下げれないですよね。
基本下げれないですよ、
は
い、で
も日本の法律だと、
まあ、もちろんこれは下げる義務はないんですけど、
はい、
まあ、経営がかつてめちゃ苦しかった時に、
うん、
会社の賃料重いじゃないですか、
はい、
で、まあ、でも貸してる会社さんも鬼ではないので、まあ、このまま潰れて払えなくなるよりは、
はい、
ちゃんとメリットがありますよねっていう話を、うんうんうん、まあ、数字とロジックも含めてご相談して、はい、まあ、本当はちゃんと最初の契約通り払うべきなんですけど、そこはまあ、1回だけですけどね、極めて経営が苦しい時に一緒にやっていただいて、やっぱり同じ話をしても経営陣だけで話すのと弁護士さんからやっぱ戦うのでは、
うんうん、
やっぱ戦法もだいぶ違うんで。
ああ、そうですね、
これはさすがだなと思いました、ね、
でもあれなんですか、そのこっちが借りている側じゃないですか。
おっしゃる通り、
やっぱりその何かしらのロジックを作れるわけなんですか。
そうですね、だから当然契約書上だけで言うと、はい、それはまあ払わなきゃいけないものを、は
い、
だからこれは法務というか法律の戦いだけじゃないんですよ。
そうですよね。
で、はい、先方の会社の都合とかこっちの、うんうんうん、このまま行くと未払いになりうる可能性とか、はい、でもこの額だったら安定的に払える、でもこれが状況が良くなったらまたこうやって払いますとか、そういうものを含めてある意味で交渉ですよね。
うん、自分たちのだから代理人になって、
そうそう、
もうビジネスの点も含めて交渉してくれるかどうか。
まさに弁護士さんは代理人ということを使うじゃないですか、
はいはい、
まさに代理人になっていただけるかどうかで、それは法務手続きの代理人ではなくて、経営者なり事業責任者の代理人、まあ、社長を経営者の代理人として臨んでいただけるような弁護士さんはやっぱり心強いとは思いますけどね。
そうですね、
うん、
今回はですね、はい、税理士弁護士との付き合い方というテーマでお話をいただきました、はい、
なるほど。
個人的にはすごくこう学び多い回でした
そうですか、
はい、
まあ、どっちかというと中小さんとかにやや沿った話だったかもしれませんけど、はい、スタートアップとか、
うん、
大企業とかでも全く同様で、
ええ、
企業対企業の戦い裁判とか構想とか大きい MA とかってめちゃくちゃ影響大きいので、まあ、構造的には同じ側面はありますよね。から知識があるのは、まあ、ある意味所要だとすると、
はい、
その掛け算でどういうことができるのかっていうことがやっぱ問われてると思ってて、でかつ自社の方向を目指す方向を理解いただいたり同じ目線でそれこそ代理人というかパートナーとしてやっていただけるかっていうのは、まあ、これは別に今日税理士と弁護士さんだけでしたけど他の事業の先生も全く同じだと思いますし、
そうですよね、
まあ、別にコンサルだろうが何だろうが同じだと思います、
うん、
1個だけ最後いいですか。
はい、
ただ私ちょっと一個あるのは、先生って呼びすぎるの危険だなと思ってて、
はいはいはいはい、
先生もピンキリじゃないですか。
はい、そうですね、
まあ、これは政治の世界もそうですけど、
はい、
まあ、やっぱり 先生であっても、これは我々もそうだし先生と言われる職業もやっぱり緊張感とか、はい、ちゃんと価値を出さない、出すことに対して向き合わないといけなくて、看板とかそういう先生と呼ばれるのに甘えてはいけないですよね。別にこれは先生と呼ばれてない仕事の経営者も全く同様だと思いますけど、
そうですよね本当に。
だから私もご支援行くとたまに先生とか言われるんですけど、はい、いや、 やめてほしいって言います自分から先生じゃないから
ないですよと、はいはい、
一緒にこうやってやっていく立場なんで、先生でも何でもないんで、
はい、
まあ、解釈はいろいろあるでしょうけど、私はあんまりそういう呼び方されたくないので、
うん、
せめてなんかパートナーとか、
そうですね、うん、はい、
研修でもファシリテーターとか、うん、コーチとかのが良くて、うん、先生はやっぱり好きじゃないなっていう、はい、別に先生の方を敵にましたわけではないんですけど、はい、そう、立ち位置としてはそう思います。
まあその立場がどうであっても、まあ、クライアントに対して価値を出し続けるっていう、うん、まあ、そこが一番重要ですもんね。
そうですよね、
はい、ということで続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字で X、 旧 Twitter に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jpinfo@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載ありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。